学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。クラウドファンディング総合研究所、本店を東京都中央区日本橋人形町に置く。クラウドファンディングに関する研究や市場調査、コンサルティング、その他普及活動に貢献。元ジャニーズジュニアという異色の経験を持つ所長は板越ジョージ氏。本日の先生はクラウドファンディング総合研究所所長でいらっしゃる板越ジョージさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
板越さんは元ジャニーズジュニアと。
そうですね、今からもう30年以上前の話ですけども、中学校1年生から高校1年まで、ジャニーズ事務所に入ってまして、トシちゃんとかマッチとか、新学期隊のバックで踊ったりですとか。
そうなんですか、
ちょうどあと1個2個ぐらい上で少年隊がいて、同期が光源氏、で後輩が TOKIO とか V6 とかになってくるんですけども、そんな時代にいましたね。
なんかその世界っていうのはまた今いらっしゃる世界と違う世界だったと思うんですけれども、どういったところが大きく違うと感じますか？
僕にとってこうジャニーズにいたこの3年ちょっとっていうのは、結構やっぱ自分の人生の中の原点であるんですね。頑張れば上に行ける、そして明るい世界って本当にあるんだなってこういうのが分かったんですね。で僕は東京の下町生まれなんですけども、家も、そんな裕福ではなく、荒れた家庭だったんですけども、そんな中で、ジャニーズに行った時に、眩しいぐらいの世界があって、頑張ればこんな眩しい世界があるんだなっていうことがこう見えたっていうのがあります。であと、もう一つは、やっぱりその芸能界っていうのはこう呼ばれてなんぼみたいなところがあるので、僕は呼ばれてなんぼよりも自分が呼ぶ立場になりたいなとこう思って、それでジャニーズを辞めたんですけども、なので今でも、誰かに呼ばれて何かをやるっていうよりも、自分で仕掛けて何かをやるっていう方をやってるっていうところありますよね。
具体的にどんなお仕事をされてらっしゃるんですか？
ニューヨークに在住をしているんですけども、ここではニューヨークに住んでいる日本人が集まれるような場所を作っておりまして、本業は経営コンサルなんですけども、アメリカに進出してくる日本企業の会社を作ったりですとか、ビザのお世話したりですとかって、そんなようなことをしているのが本業なんですけども、ただ最近ではもうずっとクラウドファンディング、日本だとクラウドファンディングの一人者と言っていただいているんですけども、そんな活動をしたりとかをしています。
ニューヨークにいらっしゃることの方が多いんですか？
そうですね、アメリカに今住んでちょうど30年、経つんですけども、ただ今は大体ニューヨークが月のうち1週間から10日ぐらいで、あとは東京に1週間いて、あとはなんと佐賀に1週間いて、そして佐賀に、そして大阪3日、名古屋1日、その他みたいな感じで1ヶ月の間もぐるぐるぐるぐるこう回ってる感じですね。
佐賀では実際にどんなことを？
佐賀ではもともとはゆっくりと、原稿を書いたり論文書いたりとかしようと思って、佐賀に移住しようかなと思ったんですけども、でもせっかく佐賀にいるので、僕のこのクラウドファンディングの、セミナーとか、あと現地の、いわゆる地方創生に、お手伝いできればなというふうに思ってまして、そんなんで、ゆっくりするどころか、もう東京にいるぐらい結構ずっとこう動いてしまっているというような状況ですね。
そもそもクラウドファンディングっていうのはどんなものなんですか？
クラウドファンディングっていうのは、今銀行とか投資家からお金を集めるものではなく、インターネットを通して、不特定多数の人からお金を集めることなんですけども、このクラウドっていうのは、よく言うクラウドコンピューティングとかは雲の意味なんですけども、このクラウドって今群衆なんですね。
群衆、
でファンディングなので群衆から資金を集めるっていうのがクラウドファンディングなんですけども、ただまあこのクラウドファンディングの仕組みっていうのはまあ昔で言ったらこう神社を作るときにお金集めたりだとか、例えばニューヨークだったら自由の女神を作るときに新聞広告で募集かけたり、まあそんな昔からあったんですけども、まあそれがインターネットを通してできるようになったっていうのがまあクラウドファンディングとこう言われるもんなんですけどね。まあ普通ね銀行とかだったりすると法人で担保が取れるだとか、それからある程度実績があったりだとか計画がないとダメだと思うんですけども、クラウドファンディングの場合ですと、あそれいいねその計画いいねと思ったら応援したいっていう人がお金を出す仕組みなので、ある意味そのみんなに共感してもらえればお金が集まるというような仕組みなので、
ファンをたくさん募るっていう感じ
ですか？そうですね、はい、ファンを募ってファンの人から少額ずつお金を出してもらうっていうことですね。
そのクラウドファンディングのマーケット規模って、
実はクラウドファンディングっていうのは昔からあるものではなく、まあ、実際はアメリカでも2008年にインディーゴーゴー、2009年にキックスターターって、まあ、この2社が有名なんですけども、まあ、このあたりから大体クラウドファンディングで始まっていったんですね。まあ、この背景はリーマンショックなんですけども、リーマンショックを背景にまあこういうサービスができてきて、で日本においては2011年の3月から始まったんですね。大震災の時始まりまして、なのでまあ歴史的には非常にまだ浅いんですけども、ただ2015年でいうと世界の市場規模が4兆円で、去年がだいたい8兆円から9兆円ぐらいとこう言われてるんですけども、でこれはもう僕はもともとこのクラウドファンディングのセミナーっていうのは2011年からやってるんですけども、その時から比べては毎年こう倍でこうずっと伸びてきてるんですね。で実はその世界銀行が2013年の調べで2025年には約10から11兆円になるとこう予測が出てたんですけども、ただこれがもう多分来年ぐらいには2025年を待たずに来年あたりにはもうその市場規模になってしまうというぐらいものすごい勢いで世界ではこう広まっているんですね。例えばアメリカであれば今一番お金が集まった案件というのは、はい、ペブルタイムっていうアップルウォッチみたいなやつなんですけども、はい、あれで約24億円集まってるんですね。
24億円、
はい、で最高支援者数でいうと、はい、約22万人なんですね。その約22万人っていうのは、はい、UNO みたいなカードゲームなんですけども、はい、そんなカードゲームなんかで多分見たら驚くと思うんですけど、なんてこともないカルタみたいな箱に入ってるやつなんですけども、はい、ババを引いたら、子猫が爆発するみたいなそんな、カードゲームなんですけども、はい、それで約22億円、はい、集まってるぐらいの市場規模になってるので、日本の皆さんが驚くべき市場の成長率と規模感はあるんですけどね、は
い、まあ、マーケットとしてもまだまだこれからという。
そうですね、ただ日本も最近非常に伸びてきまして、はい、例えば最高支援者数だと1万3000人、でこれはまだね、皆さん記憶に新しいと思うんですけども、去年 SMAP が引退した時に、はい、引退の時の広告、はい、見られた方もいるかと思うんですけども、SMAP ありがとうみたいな、はい、あれもクラウドファンディングで集めたやつで、あれが約1万3000人
いたんですね、
はい、で最高支援額でいうと、これもつい最近電動自転車で1億2800万集まった案件があったりですとか、あとこの 3,4 ヶ月ぐらいでもそのイヤホンとか小さいコンピューターの案件で億超えっていうのが3件ぐらい出てきてますので、日本においてもかなりの勢いではこう伸びてきてるというのはありますね。
やっぱりそのクラウドファンディングに向いているプロジェクトっていうのもあるんですか？
それはアメリカにおいても日本においても、そのプロジェクトの多い数っていうのは、はい、音楽とか映像とかアートなんですね、はい、ただし、支援額の方は、アメリカの方は大体そうプロダクト系が多いんですね。ただ日本は今までは同じようにアートとか音楽とかが金額も多かったんですけども、今年さっき言ったように自転車とかイヤホンとかそういうのが出てきているので、日本においてもアメリカと同様でそういうプロダクト系っていうのがこう増えてきてるってことですね。ただやはり圧倒的に件数が多いのはイベントやるだとか音楽やりますだとかってい こう小さい案件の方が件数はすごく多いですよね。
どんな時にクラウドファンディングを利用すると効果的なんでしょうか？
クラウドファンディングに使われるのは、例えばものづくりをするためですとか、 運営を継続するための費用ですとか、渡航するための費用ですとか、物を購入するための費用ですとか、建築するための費用ですとか、イベントを開催するための費用ですとか、まあ、いろんなさまざまなものに使われるんですね、はい。まあ、要は大体皆さんがやりたいなと思うことというのはクラウドファンディングではできるかと思います。
そしたら逆にですね、今まで、あ、これはもうお金がないから無理だと諦めていたこともクラウドファンディングを利用することで可能になるかもしれない。
そうですね、まあ、例えばこのラジオ番組を、はい、もっといろんな人に聞いてもらいたいみたいなことを思って、はい、そのために機材をどうしたいみたいな感じだったりもできたりするわけですよね。例えば僕は佐賀で、実は3年ぐらい前に初めて、来て、で、セミナーをやったんですね。で、まあ、その時に聞いてくださった人が、まあ、佐賀の、武雄に住んでいるシングルマザーの女性だったんですけども、はい、彼女が書道をやっていて、で、自分のやってる個展をニューヨークでやりたいとかっていうのを思ってて、はい、まあ、僕のセミナーを聞いてできんじゃないかなと思ってやって、それで成功して、それでニューヨークに2年前に来たっていう事例もあったりするんですね、
は
い。
もう夢が叶ったわけですよね。
そうですね、はい。
なんかもう可能性がすごくあると思うんですが、
まだその日本においてはアメリカぐらいこの身近に使われてきてないという状況なので、はい、もっといろんな人たちがこう身近に使ってもらえればいいなというふうに思ったりするんですけどね。まあ、僕は、先ほど言いましたようにアメリカ住んで30年、はい、ニューヨークで起業して23年経つんですけども、やはりそのアメリカのビジネスと日本のビジネスの違いっていうのは、アメリカはやっぱりブランディングだとか、はい、マーケティングっていうのが非常にこう長けてるんですね、うん。で、もうやることに関してやっぱりすごく戦略的にこうやってるっていうところがあるんですね、はい。で、そこが日本と違うとこなんですけども、
板越さんにとってクラウドファンディングってっていうのはどんな存在ですか？
みんなの夢を形にするための手段、うん、きっかけ作りっていう感じですね、はい。だから今まではお金がなかったらできないだとか、仲間がいないとできないだ、まあ、いろんなことがあってできないことっていっぱいあったかと思うんですけども、はい、それのきっかけをクラウドファンディングではできるんじゃないのかなと思うんですね。だから実際のところはクラウドファンディングっていうのはお金集めのためにやるもんじゃないんですね、はい。クラウドファンディングっていうのは、はい、応援者を募る、そしてそれを形にしていくっていうのが本来の形だったりするんですよね、うん、
はい。
その地元のいいものを東京とか都会を中心とした人たちに買ってもらう、知ってもらう、うん。で、また一つテストマーケティングとして、そういう商品にニーズがあるかどうかっていうことが分かったりですとか、あとまたはその地域の町おこし的なことで不安を作るとか、はい、まあ、そんなような使い方をするっていうのが僕は本来のクラウドファンディングだと思ってるんですね。
本日のゲストはクラウドファンディング総合研究所所長でいらっしゃる板越ジョージさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。